ともみとともに。
さあ、ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは株式会社 PHP 研究所 PHP 制作局制作局長 PHP 編集部編集長の大谷康さんです。大谷さん、
はい、こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
うわ、なんかすごくこう、確か京都ですよね。
そうですね、編集部は京都にありますね。
ねえ、はい、なんかこう遠いのに近いという感じがして嬉しいですが。
いえいえ、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、PHP といえば、まあ、ディレクターさんも、え、あの PHP ですかというふうに言ってたんですけど、はい、まあ、皆さん知っているあの冊子ですよね。
そうですね、あの、はい、小冊子でございまして、200円で売っておりますけども。
そうなんですよ、
はい、昭和22年から出しておりましてね、さっきの5月号で73周年ということになりました。
はい、で今6月号が出てますよね。
そう、6月号が出たばっかりですね。
すごいですね、200円で、税込みでも220円ですもんね。
そうですね、はい、
すごい安いんですけど。
ね、もうできるだけね、多くの方に手に取ってもらうには、やっぱりあんまり高すぎると、行き渡りませんから、そういう意味では、ね、安く設定していると思いますね。
だって、もう本当に本屋さんもちろんなんですけど、コンビニとかスーパーでも、レジの横にちょっとあって、レジ待ってる間に見て、ね、あ、買おうっていう気になる。
実はコンビニエンスストアさんとかスーパーマーケットでの、販売も結構多くてですね、まあ、手軽に、ね、取っていただけるところにあるということですかね。
そうですね。で、はい、大きさも B6 っていうのかな、
B6 です ね、 ね、
だからこういいんですよね、カバンにも入るし、まあ、
手のひらの、ね、うん、大きさぐらいかなというところですかね。
あ、取りやすいということですね。まあ、PHP 研究所という会社の名前ではあるんですけど、
はい、
本自体も PHP ですもんね。
あ、まあ、もともとですね、だから昭和、22年に、
はい、
あ、ごめんなさい、21年にこの PHP 研究所というのを松下幸之助が創設したんですね。
あのパナソニックの、
はい、はい、でこの PHP というのはピース&ハピネスするプロスパリティということで、繁栄平和幸福をどうやって実現するかということを、松田幸之助が昭和21年にですね、ちょうどその GHQ からパージを受けてて、何もこう仕事ができない状況で、で一生懸命やってきたのに、なんでこんな自分はこんな状況に置かれてるんだろうと、見渡せば焼け野原でと、でこういう本当の人間の姿はこういうことじゃないだろうと、だからどうしたら本当に平和でね、繁栄幸せを実現できるかということを考える機関として作ったんですね。で、翌22年にこの雑誌を作ったというところなんですね。
もうその22年の当時から、
はい、
このぐらいのこう大きさで、
ね、当初はね、ちょっと大きかったんですよ。そうですね、B5 サイズぐらいかな、ちょっと大きめの雑誌だったんですね。でももう昭和20年代の後半ぐらいからもう小さくなってましたかね。
だからコンパクトで、まあ、安くてより皆さんに読んでいただけるようにということですかね。
おかげさまで、まあ、それがずっと広がってきて今あるという感じですね。
でまた内容が本当に詰まってますよね。
はい、ありがとうございます。はい、
私もう一つテレトークという、今コロナで始めたあの、はい、トークの方に出て電話で出ていただくというコーナーもあるんですけど、
はいはい、
PHP って福祉ってこう人の幸せなので、
うんうんうん、
この冊子ってすごく幸せを感じる冊子なので、
うんうん、
ともみとともみにでいいんじゃないかっていうふうにすごく思って、こちらの、ね、コーナーに出ていただいたんですけど、あ、はい、まあ、例えば6月号控えめだけど真の強い人という特集で、本当にたくさんの方へのインタビューがね、ありますよね。
はい、はい、はい。
で、こういうのはやっぱり、タイトルを決めて、じゃあこの人のお話っていうふうに決めるんですか？
そうですね、まずはそのこの雑誌が生き方雑誌、あるいは人生論誌なので、
はい、
人々がこう生きていく上において、生活していく上において、うん、どうしてもこうつまずいたりね、その挫折をすることってあると思うんですよ。でそういうのってどういう場面かなっていうのをいろいろ考えたり、
はい、
であるいは最近の皆さんの様子をこうみんなで話し合っていく中で、
うん、
あこういう特集を組んだらいいんじゃないかなとかね、
はい、
例えばこの強いっていう、今真の強い人なんていうのもですね、これは永遠のテーマでしてね、割とやっぱり人々はもう誰もがね、いつも強いわけじゃなくて、特にこうくじけてちょっとマイナスな思考になったりとかいうこともあると思うんですよね。
うん、
でそんな時でもやっぱりこう心を強く保ちたいという人はいっぱいいるわけで、
はい、
じゃあこの号はそういうことを考えてみようかなとかね、そんな形で特集を作って、その上でじゃあどういう人に話を聞いていけばいいか、あるいは書いていただければいいかということを、うん、考えるんですね。
はい、それはじゃあ、まあ会議でじゃあこの人にしようっていろんな候補が出て、
そうですそうです、
はい、じゃあこの人にということですね。
そうですね、はい、
これってこのコロナの影響っていうのはインタビューをする上でもそうですけど、はいはい、どうですか。
今実際ですね、私どもの編集部、それから出版の方もですね、全てほとんど在宅勤務になってるんですよ。テレワークでやってましてね、
はい、
で時々その、オフィスに出るという状況なんです。で例えば芸能人を取材しようと思っても、先方もですね、先方の方も、いや今はこういうご時世なので、ちょっと来てもらっては困るので、電話ないし、そのズームとか LINE のそので取材しましょうという話になって、だからねこの間も編集者は京都にいて、ライターが東京にいて、取材をする先方の方は長野県にいるという、3つの地域を結んで取材しているということがありました。
それはこうオンラインでっていう感じなんですか。
そうなんです、オンラインで今できるんですね。だからそういうことが、でもちろんですね、やっぱりお会いして、その表情の変化とかをこうね、様子を伺いながらやっていく、その深い取材も必要なんですけど、そうじゃないものに関しては十分このテレワークの状況でオンラインでできるなということを今実感してましたよね。だからこれコロナが終わった後にいろんなところで、さまざまなところで仕事のこうやり方っていうのが多分変わってくるんだろうなということは今感じてます ね、
なんかある意味勉強になりましたよね。
そうですね、そうですね、はい、
で6月号の中でも私もう本当に、知ってる方のインタビューもあるんですけど、
はいはいはい、
夢見ねむさん全然知らなかったんですけど、はいはいはい、すごいですね、アイドルから書店の店主に転身とか、
ですよね。で今これお笑い芸人の、なんだ名前が今出てこないな、
お笑い芸人、
結婚されたんですよね、ちょっとごめんなさい、今名前がどっかで出てこないんですけど、とにかくアイドルやっててこの本をね、売る方をちょっと経験してみたかったっていうことだけでもすごいじゃないですか。
本当すごいですよ、
これはこういう人をぜひ話を聞いてみたいということで、今回特集にね入ってもらったということなんですね。
もう6月号おすすめですね。毎週、はい、毎月だと思いますけども、
愛知県で言えばね、河合雅弘さんというプロ野球のね、中日ドラゴンズにもいましたし、
はい、
二軍監督もされてたもん
ね、河合選手、
河合さんのね、インタビューもしてきましたんで、この時はまだね、東京で取材できたんです
よね。なるほど、ドラゴンズから、ジャイアンツからドラゴンズに、大谷さんはカープファンでしたね、
広島出身なものですから、カープファンでございます。
はい、
もちろんでもドラゴンズの関係者にも何人も取材はしてきました。
なるほど、
はい、
分かりました。バカリズムの増野秀友さん、旦那さんが、
バカリズムさん、
すごいよくね。でもこんなにたくさんの方と会ってるので、はい、今までにも心に残ってる、 方っていうのは、まあ、いっぱいいますけども、どうですか、こう挙げるとすると。
実はね、その編集者を始めてから、間もない頃にお会いした方でですね、先月4月10日にお亡くなりになったの大林信彦さんっていう映画監督がいらっしゃるんですね。で、この方に実はその正常のご自宅まで行ってお話をお伺いしたんですけど、その時のね、やっぱり体験というか、後のこう編集をしていく上ですごく大きな体験になったのがありますね。実はね、その時のテーマがね、運を強くするにはというような特集テーマだったんですよ。
はい、運を強くするには、
運が強いとか弱いとか言いますでしょ、でどうしたら人は運が強くなれるんですかねというような話を、お伺いに行ったんですね。
はい、
そしたら実はそういうテーマは自分が一番強く今まで考えてきてると、映画館の中では自分が一番そういうことを考えてきてるはずだというふうにおっしゃったんですよね。
はい、
で例えば映画作りっていうのは、お天気とかその環境、それから予算とかね、スケジュールとか、俳優さんも絡んできて、こう自分の思い通りにはなかなかならない世界ですよね。監督がこうしようと思ってもいろんな条件がかかってくると、で、ね、これやっぱ運が良くなければね、絶対作れないんだと。でも自分はお天気一つとっても、晴れてほしいと思ったら晴れるし、雨が降ってほしいと思ったら雨が降ると。でですね、そのある時フレームの中だけ視覚が晴れたこともあるなんてですね、
すごい。
まあ、その本当か嘘かわからないような話をされた後にですね、でもね、大谷君ね、とよくね、あいにくの雨の中をとかって言うでしょと、
はい、
でね、このね、あいにくっていうのは失礼な考え方だよっていうふうに言われたんですね。
はい、
でそれはそんなこと言ったら雨に叱られるよと。雨が降る日もあるから私たちは生きられるし、自然にとっては雨が今日降ってることが一番幸せだということもあるわけですよ。その草花とか木々にとってみればですね。だからそういう一面的にその雨が降ったから運が悪いとかっていう考えはおかしいじゃないかと。でもハッとしましてね、僕はそういう考え方もあるのかと。
そうですね、
で大林さんは、雨の中でじゃあ幸せになってやろうというふうに思うべきじゃないのと、そういうふうに思えば運が悪いなんてことはないんだと。だから私は常に運がいいんだっていうのをおっしゃったんですね。
これ大谷さんさっき、コロナでこう発見じゃないですか、今回の仕事の、ね、仕方。
そうなんです。
まあ、その精神はここにつながってるんですかね。
そうなんです。だからそういう発見があるんですよね。これは僕その時に大林さんに何気なく言われたことなんですけど、あ、そういうふうに考えて生きていけばいいなというふうに、
本当ですね、
ものすごく思いましたね。これ、
は
い、
ちょっと心が軽くなりますよね。
そうなんです。だから人間って物の見方、心の在り方、考え方を少しこう変えてみるだけで、今いるある環境が十分じゃないかというふうに思えることがありますよね。
本当ですね。大林さんって確か有名な、尾道三部作の映画が、ってことは同郷ですか、広島。
お隣の町なんですね。私福山なんですね。だからもうお隣が尾道ということで、ちょっとね、でも尾道にはコンプレックスもありましてね、ああいう自然とかね、ああいう古い町並みが残ってるっていうのが、なかなか福山の方にはなくて、お隣の尾道にあるわけですよね。
隣同士でちょっとライバル心を。
ライバル心はないですけど、でもね、面白い話です。尾道三部作をね、作った時にですね、大林さんが、撮影をする場所というのが、大体路地裏とかね、駆け上がった急な坂道とか、その壊れかけた土塀とか、ひび割れた屋根瓦とかを撮るわけですよ。
はい。
尾道のね。
いいとこじゃなくて。
そう。決して絵はがきにこう映り込むようなとこじゃないところばかり撮るんですね。それを映画の中に差し込んでいくんです。そしたら、撮った時にね、地元の一部ではですね、こんな汚い場所ばかり撮って、尾道のイメージが悪くなるじゃないか。そうですね、
はい。
一部では実は上映禁止命令まで出てたんです。 ところがですよ、それは全国の映画館で上映されたらですね、結局たくさんの若者がロケ地巡りといって観光にいっぱい押し寄せたんですよね、この道に、ね、だから実はその大林さんというのはこの経済発展とかこう文明の発展の中でこぼれ落ちていくものっていうものを見逃さずに、そこにいいものがあるんだ
と。すごい。だからあいにくはないっていうのはそういうことですよね。
そうなんです、そうなんです。でむしろそういうものを大事にして目を向けることの方が生きていく知恵としては大切なんじゃないかということを常に映画を通しておっしゃってたわけですよね。
すごい。
でね、結局ね、どうなったかっていうと、その反対してた人もですね、ひなびた街並みをね、恥ずかしいと言ってた人たちがですね、いやその街灯がないからね、星がきれいに見えるんですとかってね、みんな胸を張り始めたんですね。
すごい。
だから尾道の街が守られていったのも、あの小林さんがふるさとを舞台にして映画を作ったということがとても大きかったというふうに思いますね。
本当ですね、だってがんが分かってからももうずっと仕事をされてましたよね。
そうなんですよ。一時本当にね、深刻な状況があったんですが、それをうまくこう好転してですね、それでまた精力的にね、映画作りをやってらっしゃいましたんでね。
もう最後に撮られた映画がね、もうすぐ、公開。
そうですよね。ね、そうですよね、はい。
すごい、ちょっと見てみたいなと思いますね。
だから私は、その、編集者になった間もない頃に、大林さんに、お話を聞けて、そっから実は大林さんはもう、毎年のように PHP にご当時も、ご常連の、方なんです。もう30何回調べたら出てたんですけどね。
すごいですね。はい、
だからね、今、実はこういうコロナの状況が陥ってる時にね、大林さんだったらどんなこと言うかなっていうの、本当に今、本当、聞いてみたいなというふうに思ってますね。
でも多分もう空の上からも劇を飛ばしてるような、そんな感じですかね。
おそらくそうだと思いますよ。ニコニコね、笑ってらっしゃると思いますね。
でもこの PHP があったからこその出会いで、大林さんにとっても PHP があったからこそこう発信ができた部分というのもあったかもしれませんね。
まあ我々にとっては本当にそういう存在でありましたしね。まあ毎回その映画のこともね、新しい映画のこともそこで紹介もさせていただきましたし、はい、そういう意味で本当に大林さんの存在っていうのはPHP にとっては大きかったと思います、
ね、そうですね、
はい、
逆にこの紙面に乗って、それがこうきっかけで活躍をされている方とか、こう刺激を受けた方っていうのもいらっしゃるんですよね、きっと。
NHK の番組でずっとニュースキャスターが来た国谷優子さんという方がいらっしゃって、その方は実はその NHK の社員の方が PHP を読んでて、お父様が PHP に書いてたんですね。でそれを読んで、そういえば娘さんがいたよねと、娘さん今どうしてるんだろうって言って思い出して、娘さんに会って番組に出てもらうようになったとかですね。
あ、なるほど。
ありますね、
ここをヒントにという感じに、ね、きっと大谷さん、
クローズアップ現代でね、ずっとやってらっしゃった方ですけどね。
大谷さんが知らない部分ではもっともっとあるかもしれませんね。
いやいっぱいあると思います。やっぱりおかげさまで大勢の方に読まれてるので、そこから何かね、人を見つけたり、あるいはヒントを得てね、何か新しいものが生み出されていったということはあるんじゃないですかね。
そうですね。福祉って私、障害だけじゃなく、
はい、
こう人の幸せなので、誰にでもある部分だと思うんですけども、例えば障害のある方を取り上げてとか、そういう時もあるんですよね。
ありますね。結構いろいろ体にその障害を抱えながら、でも前向きに生きてらっしゃるという方を取り上げるケースも多くてですね、例えばね、以前ね、愛媛県で、先天性の脊髄側弯症というですね、ちょっとこう、はい、背骨がこう歪んで、背中が歪んでしまうというね、こういう障害を持った方で、小倉久米さんというね、1946年生まれの方がいらっしゃるんですけど、この方を、 まあ、取材をしたことがあるんですね、
ええ、
でやっぱり子どもの頃からそういう状況なので、ええまあ、ひどいいじめにあったりね、まあ、社会の中ではちょっとこう、うとんじられてしまったりということがもう実際にあったんですよね、
ええ、
でそんな中で生きてきてで仕事をしていく、とで大人になってからですね、ええ、そのこういう場面に出くわすんですね。その重度の障害を持った娘さんとお母さんが親子心中を図るという痛ましい事件があって、うん、でその事件が起こった時に周りの人が、
うん、
かわいそうなようだけど、うん、あの子らは生きとってもどうにもならんと、うん、今死んで幸せじゃったんよというふうに言う言葉を耳にするんですね、うん
はい、
だけど死んだ方が幸せなんてどうして決めつけられるんだろうかというところで、うん、もう激しいその憤りに、まあ、小倉さんはこう思うんですよね、
はい、
で死ぬ側の思いってそんな簡単じゃないよと言って、うん、自分にできることは何だろうとこういうことはやっぱ考える場を作るべきじゃないかっていうんで、その姫だるまという、はい、そのミニコミ雑誌をね自分で発行していくんですね、でそれをずっと30年続けてるという方なんですけど、
姫だるまっていうんですか、
はい、あの秘密の日にあのひらがなの目と書いてだるま姫だるまというその雑誌ってミニコミ誌を作るんですよね、
はい、
でそこでやっぱりそんな人のことを紹介しながらもっとみんなにこういう現状を考えてもらおうということをそのレポートしていくというそれから読者投稿を入れたりね、うん、そんなものをずっと作り続けている方を取材したんです。
へ
で私もその時もねすごく今でも衝撃的だったのは、例えばですねその障害者という時にこの害の字をひらがなで今書くじゃないですか。
あそうですね、う
ん、これ大体行政なんかでそういうセンターを作る時の看板は必ずひらがなに今なってますね、はい、で我々の雑誌でもやっぱりそこひらがなにする、うん、もう習慣になってますそれは、
はい、
だけどその時あの久米さんにすごく強い口調で言われたのは、うん、その害をひらがなにするのは障害者を否定的に見ている人が、うん、その後ろめたさをねごまかしているだけのように見えますと、うんでそのがひらがなに変えたことによって本質が見えなくなってませんかと、
うん、
害は障害はあるんですよと実際に、うん、それを取り除くかどうかを考えるのが大事じゃないですかって言われて、うん、もうちょっとね今日疲れてもうそうだなっていうふうにね僕思いましたね。
で、
まあ、その後は、うん、もう久米さんのあれもあったので、あのひらがなじゃなくて漢字を使って障害者ってやったんですけど、
うんう
ん、これ今でも私ちょっと答えが出てません。あのやっぱりどっちがいいのかなと迷いながらやってるところがありますね、ええ、
これねあの、うん、私も実際子供に障害があるんですけど、うん
はいはい、
なのでよく聞かれるんですが、私は実は漢字派なんですね。
なるほど、
うんうん、あの障害ってその人にあるのではなく、
うんうん、
やっぱりあの町のこの団だったり、
うん、そうそう
人だったり、うんうんうん、だからこの子が生きていく上でまだまだ、うん周りには害が障害があるそれを取り除かなくちゃいけないっていう意味を私は思っているので、うんうん、あの私も実はあのひらがな派じゃないんですね。
あ、
うん、だけどあの私もゲストさんブログとかを書いてるんですけど、
はいはい、
あのゲストさんがひらがな派だったらひらがなにします。でも、
う
ん、前あの、うん、講演会で当事者の方が講演をされた時に、
はいはい
まあ、その方大学の先生で、うんあのうん、障害があるんですけど、
うんうん、
もうそんなひらがなにするお金がもったいないって言われてました。看板書き換えたり行政だったら冊子を作り直したり、
はいはい
はい、そのお金もっと違うことに使ってよっていうふうに言われて、なるほどなと思いましたけどね。
そうですよね、あの 前向きですよねその方たち、
ね、
あの周りの方に害があるんだ障害があるんだっていうことは、うん、久米さんも同じことをおっしゃってましたね、だからとかくその事なかり主義で、うん、あの簡単何も考えずに、その文字を変えていくっていうことの方が実は怖いような気がしますね。
そうですね。でも編集の立場としては本当に難しいですね。
難しいです。はい。
うん、
だからあのでもその人がいやそれ嫌だと言えばそこは尊重しなきゃいけないかなとも思ってますし、でも一般的に受け手の側で、うん そのいやそれに対して嫌な思いをするんであれば、
うん、
あのひらがなを選ばなければいけない場面もありますし、ここはね本当難しいところですね。
本当ですね、うん、まあでもあのいろんなこうメッセージもこれ良かったっていう、こう反響とかもあるんですよね、やっぱり。
はい、あのね、実はその、うん、多分ね今世の中にある雑誌の中で、おはがきとかお手紙を一番多くもらってる雑誌じゃないかと思われるんですね。
そうい
うのは
ね、
1000通以上来るんですよ毎月。手書きで書いた、あのはがき手紙がですね、来るんです。
すごいですね。
それをねあのみんなあの編集部でそのね対談して、あの回して一つ一つよこう一枚一枚読んでいってね、でそこにはやっぱりその感想が書かれてますからね、この号のこれが良かった、この考えがあったとかね、それからこういう人をもっと取り上げてほしいとかね、いろいろ皆さんあの言いますよ、書きますよ、そこにはね。
すごい、はい、でも励みになりますね。
なります。それでね今実はコロナのことで在宅になってるでしょ、で結構実はね PHP を読んでる方が増えてましてね。
あ、そうなんですね。
この手紙はがきがだいたいね、3割増しで来てますね。でこれ仕分けしてるあの担当の編集者がねびっくりしてるんですよ、なんでこんなたくさん来るんだろうと言いながら、そしたらね読んだら書いてありました、あのいやコロナで在宅を今強いられてて、久しぶりに PHP を買って読みましたって書いてました。だからあの、まあ、コロナっていうのはこの雑誌にとってはちょっとありがたい部分もなきにしもあらずですね。
まあ、スーパーで買えるっていうのもあるし、
ね
え、前向きになることがいっぱい書いてあるしですよね。はい、あの大谷さんとね私出会ったのが昨年トヨタで学生服の野々山さんの55周年事業特別講演会でパネラーで登壇を、
パネリストで出ました、
ね、
司会をともみさんがされて
ました。そうなんですよね。もうトヨタに来ていただいてもうすごくこう大谷さんのお話を聞けてよかったなと思ったんですが、そこにも出てったあの志賀内康弘さん、
はいはい
ね、志賀内さんももうおなじみですよね。
あの実はね PHP にあの連載を、まあ、何度もされていただいたし、からヒューマンドキュメントの執筆者としてもご常連でございまして、去年ね、京都祇園桃口庵の甘辛町という本を、PHP から出したんですが、それはこの月刊 PHP の、 あの毎月の連載だったんですね。
もうすぐ本になりましたね、書籍化されてねえ、本当
におかげさまでね、非常にこれもね結構読者の方からね感想もいただきましたし、いい反響をいただいてまして、
ね、
もうね第2弾がね来年、今年の来月ですね6月の後半には出る予定でございまして、
すごいですね、
で
もこれ読んで、あ、はい、京都行きたいなって思った人すごい多いと思います。
そうですね、もともとの京都ファンの方も読まれましたし、読んでいこうっていうなった方も多かったと思います。
京都今どうですか？
それがね実はその、まあ、私もその祇園とかにはもう最近全く行けてないんで、ちょっとこの間ねこの本 の、 その主人公のモデルにしたね、お茶屋のおかみさんがいらっしゃってお電話したんです。お話したらね、はい、なんと今祇園はね、舞妓さんたちはみんな実家に帰ってる。
ああ、そうなんですね。
その置屋にいてもしょうがないですよね、お仕事がないし、だからみんな実家に帰ってる。で今月末までは全部休みなんです。
そうなんですね。京都も愛知もそうですけど、13に入ってますよね。
はい、入ってます。でね、そうなるとね、祇園のお茶屋が閉まるということはですね、いろんなことにしよう。例えばそこに、仕出しをね、料理を提供してた料理屋さんも影響を受けますし、舞妓さんとか、その芸者さんがこう、芸妓さんが髪を結うための美容室もあるでしょ。でそういうとこも営業できなくなってますし、お酒を運んでる酒屋さんも営業できなく、もうすべての経済がそこでストップしたんですね。だから今、大変ですが、市場通りにあるお店なんかもほとんど今閉まってるという状況で、今月末までこれやるということでね、大変な打撃ですね。
本当ですね。もうでも復活したら本当に京都に行きたい。ねえ。 でまたでも PHP としても何らかの形で応援していけたらいいですよね。
そうですよね、うん、やっぱりいろんな今ねその自粛をせざるを得ない状況でいらっしゃる方もいますし、これが明けたらね、そういう人たちを、まあ、背中を押して応援していくということもね、うん、ぜひやっていきたいなと思いますよね。
本当ですね、うん、もう広島生まれですけど、はい、京都大好きですよね大谷さんきっと。
いやいや日本全国ね実はね私若い頃にグラビアページの担当してましたので、
羨ましい羨ましいって女子の私が言うの、グラビアっていうと。
あ、いや、
違いますね。
はい。47都道府県で、行ってないとこはないんです。全部行きました、ね。北は北海道の礼文島から沖縄の波照間島の方まで全部行きました。
すごい。だ
それぞれにやっぱり良さはありますし、
うん、
こんなこと言ったら、ね、こんなとこにも人が住んでるんだということをね、若い時に経験しましたね。だからそれすごく良かったなと思いますよ。
もうずっと PHP 研究所なんですか？
はい、
勤めは。
そうなんです。1988年に入社して、最初のね、3年だけ、この雑誌を販売する方に行ったんですけども、で、その時は、PHP のね、各県版があったんです。 PHP の愛知版とか広島版とかあったんです。でそれは何かっていうと、当時そこの生命保険会社さんがこの PHP をお客さんに配ってらっしゃって、で最初の方にその県版地域版のページを作ってた。でそれを私は営業なんだけど、その地域の人を取材して原稿を書くということをやってたんですね。特に中小企業の経営者が多かったんですけど、毎月ね20本ぐらい原稿を抱えてました。
すごいですね。だからもともとあれですか、うん、ものを書くっていうことが好きで出版社に入ったんですか？
う
ん、
いやいや、もうこれはねご縁があったとしか言いようがない。もともとね、スポーツ の野球の実況をしたかったぐらいですから、
カープファンだから。
地元の放送局でその年は採用がなかったんですね。それで実はでも他で受けて、最終まで進んだのもあったんですけど、ちょっとご縁がなくて、出版の方に行ったというところでして。
だから講演会とかそういう、セミナーとかやられて、はい、それもお好きな分野でもある。
好きかどうかは分かりませんけど、そういうのも、ね、ぜひチャレンジしてみようというふうに思ってますよね。
でも縁ですね、その採用がなかったっていうか、
それも縁ですよね。で実は友達がうちのこの会社を昨日受けてきたよと、学生時代に。であそういえば自分はあるその連載を読むために毎月 PHP を買ってたんですね。
すごい。
ここはそうか、採用やってるんだと思って、連絡したらまだ採用やってるっていうことで、面接をしてもらってと、こういう運びだったんで、その友人は、落ちたんですけども、
私の方に受かって、で入ってみたらとても良かった。だから初めから松下幸之助さんのファンだったとかそういうことでもなく、
はい、ここだけの話、実家は東芝の家電を使ってましたので、
サザエさん。そうなんですね。でも今あった連載ものっていうのも確かに毎月読むためのねツールになりますもんね。
そうですね、やっぱり雑誌っていうのは特集が一つの柱だとすれば、もう一つの柱はそれがあるから読みたいという連載ですよね。これをやっぱり充実させておくっていうのはすごく、編集の手法としては大事なことだと思ってます。
この地元というか、岐阜のね、玉置先生、
はい、
大学のね、もう学校の階段すごい良かったですね、今月号最終回。
学校の階段というのは怪しい方じゃなくて、
そうですね、
心よい、
心よい、ほっとするいい話ということで、
玉木先生はね、やっぱりもう現場をずっと経験された人ですから、いっぱいですね、いい話持ってらっしゃるんですよ。
本当ですね、
それはぜひ書いてくださいねということで、毎回紹介、まあ、ちょっとこの6月号で最終回を迎えたんですけど、でもね、毎回いい話をねいただきましてね、この、 玉木先生の連載も反響が大きかったですね。
はい、ねえ、またじゃあ復活もあるかもしれないという感じですね。
ねえ、ぜひまたネタがたまったらやってもらわなきゃと思いますけど、
でもそう思うとすごくこう人との出会いもそうだし、発見もあるし、その後のつながりもあるし、すごくいい仕事ですね。
まあ、それは我々の仕事じゃなくても、どんな仕事であってもそうやって縁を結んでいってね、縁を開いていくっていうのは、おそらくあると思うんですよ。たまたま、私の場合はこの雑誌があって、そういう形で皆さんとこうお付き合いができるようになったなっていうのは実感としてもありますけど ね、
ね、どうですか、例えばこれから例えば小説家になりたいとか、こういうなんか出版してみたいとか、そう思ってる人たちっていっぱいいると思うんですね。エッセイ書きたいとか、はいはいはい、なんかこういろんな方を見てきてありますか、アドバイスというか。
あ、でもね、やっぱりそういう志を持った以上は、やっぱりできるだけ毎日こう書いていくっていうことも大事ですし、それからそのアピールしていくことが大事だと思うんですね。実は、しがない康弘さんとのお付き合いも、今からね、もう20年ぐらい前かな、その本を、自分が出された本を送ってこられたんですよね。でそれで読んで、これ面白い人なっていうことで、まあ、連絡を取って、そこからお付き合いが始まったんですよね。
でそうやってい
ろいろ発信されてるから私の方に届いたわけで、そういうことをやっぱりやり続けないと、自分はここにいますよっていうことをやっぱり訴えなきゃいけないですよね。
なるほど。私ね、地元の友達で前、大谷さんにもご連絡したんですが、はい、花子ちゃんというすごいいい絵を描く子が絵本を出したので、
はいはいはい、
きっと送ると思います。
あ、そうですか。それはもうぜひ拝見はいたしますんで、
はい、ぜひ。
本当にでも結構そうやって持ち込んでこられる方も多いんですよ。できるだけ、ね、目を通すようにはしてますし、そこから何かが生まれるっていうことはきっとあると思いますよ。
そうですね、ゼロじゃないですよね。
そうですね、
やっぱりチャンスをこう掴んでいくっていうか、縁をつないでいくってすごく大事ですよね。
そうです。でそれはやっぱり自分から動かないことには何も始まらないと思いますね。
そうですね、動く、確かにそうですね。もう今後どうですか、大谷さん、こういうことやっていきたい、まあ、個人的にもあるでしょうし、この PHPC としてもあるでしょうけど、ありますか。
まあ、これ今やってる以上はこの雑誌をね、どんどんできるだけ多くの人に読んでもらいたいというのもありますし、実はこの雑誌から生まれた姉妹誌というのがね、ありまして、例えばこれ実は PHP の増刊号を私がやっているときに作って、今 PHP スペシャルという雑誌があるんです、はい、これ実は私が最初にこう、まあ、そのこれは PHP からすれば、子供ですよね、そういう雑誌が、例えばのびのび子育てという子育ての雑誌もあったり、はい、暮らしラクールというですね、これは生活実用誌もあるんです、
はい、
でその中から今度は体スマイルという健康雑誌が今生まれてましてね、
はい、
そういう形で姉妹誌、孫雑誌という形でこう広がってきてますんで、はい、これをね、充実させていきたいなという気持ちが今一番強いですね。
はい、本当にいっぱいありますね。はい、じゃあ、これからもよろしくお願いします。
こちらこそ、
はい、
ありがとうございます。本当に
じゃあ、応援してますので、
はい、
はい、
ありがとうございます。
じゃあ
ぜひまずは6月号を手に取って読んでいただければと思いますので、
はい、ぜひ6月号よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。ともみとともに、はい、株式会社 PHP 研究所、 PHP 制作局制作局長、 PHP 編集部編集長の大谷康さんでした。
ともみとともに、
ともみとともに、この番組は障害のある方の生活を支援、特定非営利活動法人 UM、 医療酸素の株式会社エバ。心を込めて家族のように寄り添います。生活介護、短期入所、お花カフェ365を運営。有限会社谷畑。特定非営利活動法人日本移植支援協会。以上の提供でお送りしました。